はようございます。聖書と福音の時間です。今は卒業の季節。卒業は次の世界への出発を意味します。ですから寂しいですが、新しい世界への希望もあります。私たちの人生の卒業は死。聖書はこの死は永遠の世界への出発だと明言しています。だから死の向こう側にも希望を持つことができるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。最近金の値段が大変高騰しているそうです。いざという時でも金だけは価値を失わないと信じられているからです。ところで金はなぜ価値があるんでしょうか。一言で言うと、珍しくて美しくて変わらないものだからです。珍しいというのはわずかしか取れないものなんですね。希少価値があるということです。美しいというのは理屈抜きに輝く金属だからです。そして変わらないとは錆びない金属だからなんですね。ほとんどの金属は放っておくと酸化するんです。しかし金は時間が経っても錆びることがありません。いつまでも変わらずに存在し続けるのです。だからこそ世界中の人々は金を手に入れようとするんですね。ところで聖書の中には金よりも優れた宝を3つ紹介している箇所があるんです。聖書はこう言います。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。神は私たちに様々な素晴らしいものを与えてくださいました。この宇宙も、自然も、太陽も、そして若さや健康や能力も素晴らしい神様からの賜物です。しかし、どんなに素晴らしい神からの賜物も、いつまでも残るものばかりではないんですね。若さもいつかは老いていきます。健康体もやがては病に打ち勝つことができません。能力だって年とともに衰えていくのではありませんか？しかし、人がどんなに老い、病、弱り果て、死を目の前にしても、それでも変わらない最後まで残る神からの宝が三つあるんです。第一は信仰です。人が歩けなくなって、また見えなくなっても、また聞こえなくなっても、信頼することだけは心の中でできることです。そして私たちを作られた全知全能の神への信頼は、私たちを最後の瞬間まで支える力となるのです。ところで、一年の中で最も昼の時間が短い日を冬至と言いますね。12月22日頃がこの日になります。この冬至を超えると毎日日照時間が長くなっていくんです。ところが気温の方は1月2月とますます下がり続けるんですね。太陽から受ける熱エネルギーは確実に増えているのに、気温がぐんぐん下がるのには理由があります。空気は熱しにくく冷めにくいからなんですね。エネルギーを受けながら実際に温まるためには時間がかかるんですね。なので本当は日ごとにエネルギーを受けていながら、実感としてはエネルギーが減っていってるように感じてしまうんです。しかし事実はどんどん寒くなっていくときに地球を温める力がいよいよ働いてるんですね。実感と実体は違うのです。人生が下り坂になり、体力が衰え、八方塞がりに落ちていくように見えるとき、見える事柄だけで人生の判断をしてしまうなら、もはやおしまいという気分になってしまいます。しかし、ますます弱り、ますます衰え、一層無力になっていくとき、人には気づかれないように、神が働いてくださっているのだ、と信じることができる人は、支えられるのです。最善しか行われることのない神を信じる人は、たとえ自分の人生の中に 悪が行われ、喪失を経験し、ダメージを被ることがあったとしても、神はこのままにしておかれるはずがないと信じるがゆえに、打ち倒されることがないのです。かえって自分が何もできない時こそ、神が代わりに働いてくださると信じ、平安を取り戻すのです。神への信頼は、絶対絶命のところにいる人を支えるんですね。第二に、いつまでも残るものは神の愛です。神様は人が何にも貢献できなくなった時でも決して見限ったりすることがない方なのです。どうしてそんなことを断言できるんでしょう。私たちがまだ罪人であった時、人となった神であるキリストがあの十字架にかかって私たちの代わりに罪の償いをしてくださったことによってです。テネバ・ジョーダンという人はこう言いました。母親とは5人いるのに4切れしかパイがないのを見ると即座にパイは好きじゃないのという人のことだと。そう言われた幼い子供は思うんですね。こんな美味しいものを嫌いだなんてママって変な人だな。しかし少し成長すると譲ってくれたんだということに気がつきます。それでもあんまり気に留めないんですね。しかし社会に出て世の荒波に揉まれ譲られる経験がほとんどなくなってくるとそのありがたさが分かってくるのです。そして母さんが譲ってくれたのは実はパイだけではなく時間や体力や人生そのものだったのだと分かり自分にはとても真似できないなぁと思うのです。しかし自分も親になった時同じことをいつしか口にするようになり、そこで初めて気がつくんです。実はお母さんにとって最高のパイとは、譲られたパイを頬張る子供の笑顔だったのだということ。お母さんは我慢しながら犠牲を払ったのではなく、喜びながら犠牲を払っていてくれたのだと気がつくのです。キリストはご自分の命を捨てて、あなたの罪の償いを果たしてくださいました。しかしそれは我慢しながらのことではなかったのです。あなたを幸せにすることをこの上もない喜びと思って、あの十字架の上で死んでくださったのです。そしてここにこそ神の愛が表されているのです。第三にいつまでも残るものは希望です。この希望はキリストにかかっている希望なのです。十字架の上で死んだけれども、三日目に死を打ち砕いて復活したキリストは、最悪を最善に転換する希望の神なのです。農夫が汗水垂らして大地を耕し、種まく重労働を厭わずにするのは一体なぜでしょう。季節が来れば収穫できるという希望があるからです。希望がなかったらそんなことはしません。受験生がフラフラになりながら、なおも睡眠時間を削って勉強するのはなぜでしょう。したことが報われ、晴れて合格できるという希望があるからです。希望がなければそんなことはしません。難病の患者が、まるで拷問のような辛い治療を自ら進んで行けていかれるのはなぜなんでしょう。それを受ければ治るという希望があるからではありませんか。希望は人を勇者にするのです。希望は人に冒険させます。そして希望は人に力を与えて何かに挑戦していくものへと変えていくのです。キリストが与える希望は復活の希望です。誰でもキリストを信じて受け入れるなら、その人は罪許され、神の子とせられ、たとえ死んでも天国に大歓迎されるという希望が与えられるんです。そしてそれは死をも飲み込む本物の希望なんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として受け入れ、神からの信仰、変わらない希望、永遠不変の愛という変わらない宝で生かされる人生の中に入ってください。心からお勧めしたいと思います。
ノアでいつまでも残るのは、 番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。コリント人への手紙第1、13章13節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。